始まりました。皆さんはじめまして。今日から始まりましたマルラブの深夜のファミレスで会議、4月16日木曜日配信の第1回目の放送です。パーソナリティはとにかくモテたい平成元年生まれのマルと、
昭和、平成、令和、そして次の4つの年号を生きることを目標としています、昭和64年生まれのラブリーです。
このラジオは中学からの同級生、現在は一般企業の会社員、マルとラブリーの2人でお送りしていきます。
毎月第3木曜日の放送を担当させていただきます。よろしくお願いします。
このラジオは、東京ネットラジオで番組を持つきっかけになったのは、私マルがリスナーだったからです。サイトで4月からの新番組パーソナリティの募集を見て応募しました。一人だと不安だったので友達のラブリーを誘いました。
最初に誘われた時はマルどうしちゃったんだろうって思いました。結構引っ込み思案で、はい、まあ一人でラジオとか聞くタイプだからまさか自分がやりたい側になるっていう風なのも、全然中学校から知ってますけど、はい、マルのイメージとは全然違うので
そうですよね。ちょっとやってみたかったので、すごい受けていただいて本当にありがとうございます。一般人の2人だし、まさか採用していただけると思ってなかったんですけど、今こうしてマイクの前で話していることにすごくびっくりしています。そしてものすごく緊張しています。
ねえ、なので私たち2人の一般人ですが、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
はい、
それでは、深夜のファミレスで会議という番組のタイトルの由来についてマルさんお願いします。
はい、そうですね、学生の頃私たち2人でよく地元のファミレスに集まって深夜までダラダラ話してたんですよね。でそれを私たちは会議と称してまして、今日の夜会議しようよみたいな感じで誘ってたんですよ。そんな2人のラジオなのでこのタイトルにしました。
皆さんにはファミレスで隣の席の会話がなんとなく耳に入ってきてるような感じで聞いていただけるとありがたいです。
はい、そのくらいの気持ちで聞いてください。と10月までの全6回の放送を楽しんでいきたいと思います。それでは今後の番組コーナーを紹介していきます。コーナー名はエアお便りかもです。番組に届いた質問やお悩み相談などを紹介していきます。エアというのはお便りがリスナーから届いたものかもしれないし、マルラブ自身がはがき職人となり自作自演したものかもしれないからです。皆さんどしどしお便り送ってください。本日ですね、早速お便りが届いているので紹介します。
はい、東京都にお住まいの会社員、26歳の男性、ラジオネーム痛風待ったなしさんからのお便りです。マルラブさん、こんにちは。ずっと放送を楽しみにしていました。僕の趣味はキャッチボールとボーリングです。マルさんには特技や趣味はありますか？ぜひ教えてください。
はい、
とのことです。
ありがとうございます。
なんで私には質問ないのか若干気になりますが、
そうそう、ね、ラブリーの方が結構面白趣味を持っているのにもったいないなってちょっと思ってますけど、はい、
痛風もあったのはしたんですが、はい、丸さんのしか聞きたくないということなので教えてください。
はい、ありがとうございます。聞いていただいたので私ちょっと趣味を言いたいと思います。ですね、趣味兼特技なんですけど、うちわ作りです。で、私手先が器用で細かい作業が大好きなので、うんうん、何も考えずに黙々と集中できる作業がもうすごい大好きなんですよ。それでうちわ作りなんですけど、
なんかうちわ作りってなんか全然私は知ってるけど初めて聞いた人が、
あ、そうだよね、そうだよね、
何の目的、
そう、何の目的
できっかけとか教えてください。
そうそう、そうですよね。ですね、私某男性アイドルグループのファンなんですよ。で、アイドルのコンサートってファンが応援しているアイドルの方の名前を、なんか大きめの名前を貼った、うちわを持ってるのとかって分かったりします？なんか応援するためにちょっと振ってるみたいな感じのあれのことです。あのうちわを作ってまして、あの文字ってネットで売ってたりとかもするんですけど、私はもうとにかく細かい作業が好きなのでそれを自分で作りたくて作ってます。
なんかどれくらい1枚作るのに時間がかかるの？
だいたい多分8時間から10時間ぐらい、でもうちわって両面なんですよ。で、両面でですね、で、なんか私のルールというか、私は、表にそのアイドルの方の名前を1文字大きく貼って、うん、で、反対側に、ピースしてとか、なんかそのリアクションを求めるようなことを書いたりしてるんですね。で、それが結構文字数が多いので、そこで結構時間かかってるかなっていう感じがするんですけど、でもやってるのが楽しいのでかけたいですね、時間を。もう楽しすぎちゃうから。
うちわ職人だね。
あ、そう、ね、うちわ職人です。そうなの。なんか一回うちわ職人になろうかなって思ったことがあって、うん、そう、なんかSNS とかでうちわ作りますみたいな出したことあるんですけど、誰も寄ってこなかったのでちょっと、はい、
メルカリとかでさ、
そう、メルカリとかの方がいいかも。
どうかしら、
うん、そうかも、そうかも、そっちの方がいいかもしれない。
いや、結構なクオリティで、私も一度誕生日の時に
そう
もらったことがありまして、
そうなんですよ。
いや、結構なインパクトだったので、うん、部屋に飾ってるとやっぱり来たお友達が「え、これ何？私何？うん、何？
何だよね、何？本当だよね」
っていう感じ。やっぱああいうインテリアを凌駕する作品、
そうかもしれない。
なのであれはすごい。そのね、趣味を生かして、今回ちょっとね、
そうなんです
企画があります。
そうなんですよ。私ですね、ちょっとプチコーナーやらせていただきましてですね、毎回の番組配信時に番組ページにこの収録音源と合わせて写真がアップされるんですけど、その写真でマルラブの応援うちわを撮影していきます。全6回の配信でうちわが少しずつ完成していく様子をお届けしていくので、こちらも楽しんでいただけると嬉しいです。ちなみに私は大好きな作業なので、私はこのコーナー完全に楽しめると思ってますよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう1つ紹介できそうですね。
そうですね。
じゃあ、まるさんお願いします。
はい、神奈川県にお住まいの高校生16歳男性、ラジオネーム院長さんからのお便りです。まるさん、ラブリーさん、こんにちは。高校1年生の院長です。4月から2年生になるのですが、高校に入学してから友達ができないまま11ヶ月が過ぎてしまいました。どうすれば2年生から友達ができると思いますか？ぜひお二人からのアドバイスをいただきたいです。ちなみに部活はサッカー部で、バイトではカフェ店員をしています、ということでいただいております。高校生です。
いやー、これはなかなか、なんか見る限り、サッカー部でカフェ店員って、なんか想像上ですごい友達が、だって、サッカー部ってさ、まずチームをさ、作ってやるとしたら、多分 11人以上はいるわけですよね。
そうですよね、そうですよね。
そこと誰とも友達にできないっていうのは結構重い相談だと思う。
そうだと思う、重い相談だよね。すごくできそうな環境にいるのに、で1年生で友達を作るよりもこれは大変ですよね2年生からっていうのは。
そう、
でも出遅れちゃってるかな。
出遅れちゃってる。でもこういう悩みを抱えてる人は、リスナーの中にもいないとも限らない。
限らないと思う。
どうしたらいいんだろうね。
難しいですよね。
なんか環境はすごい整ってると思うから、環境でどうにかしろっていうのは、もうちょっとこの人委員長さんにはもう委員長さんを完璧にその環境を整えてるからこれ以上そのどっか場所を変えろっていうのは無理だから、変えられるとしたら自分の振る舞いだと思う。
ああ振る舞いね。振る舞い振る舞ってるかな。なんかさ、黙っちゃってないかな、
挨拶、
とか。なんかもう自分は友達がいないからと思ってなんかちょっとコソコソしちゃうっていうか、どっちなんだろう。
厳しいこと言うけど、本当に友達欲しい。
確かにそれは一回考えてみたらいいかもしれない。
なんかさ、一人でいる方が本当は好きなのかもしれない。
確かに。
なんかさ、みんながほら、友達なんかサッカー部とかさ、これは本当偏見でしかないけど、まあなんか集団でこうたむろしてワイのワイのあら、あ、まあ、リア充的な、あのもうやってるの見て、なんとなく自分の中に入りたいって思っちゃうだけで、冷静に考えたら一人で読書したりとか、なんかそういう方が好きかもしれないよね。
好きかもしれないね。もし読書が好きだったとしたら、ちょっとサッカー部は結構きついかもしれないよね。どう、サッカーもやりながら読書もしていけばいいかな今後は。
だからなんかそのさっき環境を変えるとかはかわいそうって言ったけど、なんか一個増やすのはいいかもしれない。
それいいと思う。
だってサッカー部の部員とカフェ店員って、なんか結構さ、人種が、来てる人種が似通ってるから、やっぱビデオ屋の店員とか、
いいと思う。なんか古本屋の店員さん、
ちょっとそのインテリジェンスに、いやそれはね、今すごい語弊があったけど、カフェ店員とかサッカー部員がインテリジェンスが低いとは言ってないけど、より
なるほどね。もうちょっとより、それはでも合ってるかもしれないよね。
ビデオ屋の店員と、あと習い事ピラティス始めるみたいな。
ピラティス女子多そうですけどね。
じゃあ料理とかできる人とかさ、
モテるようになる、
モテるようになる。
その知識をカフェ店員の女の子とかに言うと、もうモテモテ。てかサッカー部のマネージャーさんとかにも。
そうね、
なんだったらサッカー部のマネージャーさんよりもおにぎりとかを持っていくような人にな
っちゃえばいい。あ、むしろそう奪うんだ。
奪っちゃダ
メか。マネージャーは、あの誰とでも喋んなきゃいけないから、親しくはなれるよね。
親しくはなれるね。
プレイヤー兼、マネージャーとしてマネージャーを潰す。
なんか潰す、協力し合う、
協力し合う、いい言葉使った、協力していく、
それはいいかもしれない
ね。ラジオネーム委員長だからね。
あ、確かに
すごい取りまとめうまそうに見えて、意外とな
のかな。でも委員長、実際に委員長だから委員長って言ってきてる可能性もあるから、もし委員長ならばできるはず。そういうことは。
いやでもその役割についてる人が実際にその才能があ、ごめんなさい委員長さん、ごめんなさい。
そうだね、
ひどいこと言ったかもしれない。
でもちょっと私たち初心者だからまだ今日1回目なので
ね。なんかもし委員長さんがもうちょっと細かい背景とか教えてくれたりとかしたら、またもうちょっといいアドバイスをあげられるかもしれないから、まずおすすめは、まあちょっと違うバイトを短期で入れたりとか、
短期はいいね。
して今までと出会うことのないような人とこう知り合ったりしてみてはいかがかなということで、いかがでしょうか。
なんかもしできればちょっとどうなったか10月までに報告のお便りとかもらえると超嬉しいなって思っちゃいました。ちょっと聞いてくれてるかわからないですけど、
ね、気になるからね。
気になる。
クラス替えでね、すごい気になる人もいるかもしれないので、
そうだよね。 まだわからない
続報を求むと、
うん、ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、
それではエンディングのお時間となりました。第1回目の放送は緊張しましたか？
緊張しました、とても。もうなんかちょっとわけわかんない感じになっちゃいましたけど、また
皆さんにね楽しんでいただけてたら嬉しい。
そうです。
はい、はい、で SNS の紹介などしていこうと思います。私たち2人で、番組のツイッターとノート、ブログのようなものやっています。番組のページの下の一番下にリンクが貼ってあるので、ぜひそちらにもアクセスしていただけたらなと思います。番組へのお便り、感想などは東京ネットラジオのお便り募集のページからか、もしくは私たちの番組、ツイッターかノートに書き込みをお願いいたします。それでは次の配信日は
5月21日木曜日の予定です。
ぜひ次の配信もお聞きください。
よろしくお願いします。